うわー、聞いて聞いて、あなたの体にある背骨、これ単なる骨とちゃうねんで。
おう、
めっちゃくちゃ壮大でなんかドラマチックな物語が隠されてるんよ。今日はその秘密一緒に探ってみひん？
ええ、面白そうですね。あなたのその背骨がはるか4億5000万年前、魚だった時代からどうやって今の形になったのか、その進化の、道のりを一緒に辿ってみましょうか。ちっと想像を超える発見があるはずですよ。
4億5000万年前？わあ、気が遠くなるわ。その頃の魚ってどんなんやったん？アランダスピスとかいう名前やったっけ？
ああ、そうですね。はい。
なんかカッチカチの鎧着てて、顎もヒレもないって？それじゃもしかしてめっちゃ弱かったんちゃう？
お察しの通りですね。脊椎はまだ柔らかい軟骨でして、で外側の硬い骨格、鎧ですね、これは身を守る役には立ちましたが、やっぱり自由に動き回ったり大きく成長するにはちょっと不向きだったんです。
そっか。
しかも当時の海にはカメロケラスのような体長10メートルを超えるような、巨大な頭足類が、頂点捕食者として近隣していて、
10メートル、うわ怖っ。
彼らにこう狙われる存在だったんですね。
そら逃げるしかないわな。で、賢いことにイカとかタコがおらへん川の方へ逃げ込んだんやって。
はい。
でもそこでまた別の問題が、淡水って海水と塩分濃度が違うから浸透圧、体がパンパンになっちゃうって、それほんま大丈夫やったん？
ああ、その通りです。海水魚がそのまま淡水に入ると体の中にこうどんどん水が入ってきてしまう。
うわあ。
この環境変化に対応するために魚たちはですね、約6000万年という長い時間をかけて余分な水を排出して必要な塩分を保持する、そういう腎臓を発達させたんです。
へえ、腎臓。
ええ、プテラスピスという魚がその証拠を示していますね。これは環境に適応するための非常に大きな一歩でした。
なるほど、生き残るために腎臓を進化させたんや。すごい適応力やな。でも、まだ背骨はふにゃふにゃのままやったん？
ええ、そうなんです。まだ軟骨でしたね。次の大きな変化は約3億9000万年前に現れたケイロレピスという魚に見られます。
ケイロレピス。
彼らは初めて硬い骨、甲骨でできた背骨を持ったんです。
おお、ついに。
実は淡水というのは海に比べて生命活動に不可欠なカルシウムの濃度が非常に低いんですね。
あ、そうなんや。
そこで貴重なカルシウムを体内に安定して蓄積する必要が出てきたわけです。その貯蔵庫として選ばれたのが他ならぬ背骨だったと。
ちょっと待って、背骨ってカルシウムの銀行やったん？体が必要な時に引き出せる貯金箱みたいな？うわー、知らんかった。めっちゃ賢いやん。
そういう表現もできますね。
それで動きにくかった鎧も脱ぎ捨てて自由自在に泳ぎ回れるようになって川の支配者になったんやな。ざまあ見ろ巨大イカ。
まさにその通りです。背骨は主要な血管の近くにあるので、カルシウムが必要になった時にこう素早く全身に供給できる。内骨格の主成分であるリン酸カルシウムは水に溶けやすいんですが、以前の外骨格の主成分炭酸カルシウムは溶けにくい。
へえ。
だから体の内部に骨という形で貯蔵するのが効率的だったんですね。この硬い背骨と発達したヒレや顎によって魚類は水中の立場を逆転させ、再び海に戻った仲間の中には巨大化するものも現れました。
すごい大逆転劇やん。かっこええな。でも魚って体を左右にくねくねさせて泳ぐイメージやんか。
ええ、そうですね。
それがどうして今の私たちみたいに体を基本的にはまっすぐにして歩くようになったん？この動きの変化ってどこから来たんかな？
魚の基本的な動きはおっしゃる通り体を左右にくねらせる側方波動運動ですね。しかし陸上に進出してさらに哺乳類へと進化する過程で呼吸の仕方が変わりました。横隔膜を使った呼吸が発達したことで呼吸の邪魔になる腹部の肋骨が消失したんです。
肋骨がなくなった？それって 大丈夫なん？防御的に。
まあ確かに防御面では一長一短かもしれませんが、それによって胴体を回旋、つまりこうねじることが可能になった。これが重要でして。
ねじる？
ええ、転んでも体勢を立て直しやすくなったんです。その結果、より効率的に移動するために四肢を体の真下に配置する垂直化が進んだと考えられます。
なるほど。体をひねれるようになったから転んでも起き上がりやすくなって、足をまっすぐ下に持ってこれるようになったんか。それでくねくね動きは効率悪くなったってこと？
そういうことですね。側方波動運動に代わって背骨を上下にしならせる動き、つまり屈曲と伸展が発達しました。これが陸上のデコボコした地面を移動するのにより適していたんです。そして私たち人間のように二足歩行を行うようになると、重い頭を支えてスムーズに前に進むために腰の部分が前方へカーブする腰椎前腕というものが発達しました。
腰椎前腕。
はい。これは人特有の背骨の形状によるもので、類人猿には見られない特徴なんです。
いや、今日の話ほんまに面白かったわ。背骨ってただ体を支えてるだけじゃなくて、弱い魚が生き残るための知恵であり、カルシウムの貯蔵庫であり、陸でまっすぐ歩くための進化のなんか結晶なんやな。壮大な歴史やわ。
そうですね。捕食者から逃れ、塩分濃度とかカルシウム濃度といった環境に適応し、そしてより効率的な移動方法を模索する中で、私たちの背骨は形作られてきたわけです。まさに生命の進化の物語そのものが刻まれていると言えるかもしれませんね。
なんか自分の背骨がめっちゃ愛用しくなってきたわ。これだけ長い年月かけて進化した背骨やのに、現代の私たちはなんか座りっぱなしが多いもんな。もっと原始に帰ってくねくねうろいた方がええんかな。
そうですね。この脊柱の、長い進化の歴史というのは常に動きと環境への適応の、まあ、連続でした。その歴史を知った上で、現代の生活、特に座っている時間の長さと、本来動くためにデザインされたこの体の構造との間にどんな関係があるのか、少し立ち止まって考えてみるのも興味深いかもしれません。
うんうん。
この進化の物語は今日の私たちの体の使い方に一体どんなヒントを与えてくれるんでしょうかね。